皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
とにかく一番驚いたのはね、自転車が首都高をね走行してたっていうね、通報を受けて警察が駆けつけた時にはもういなかったっていうんですけれども、背負ってるものからですね、ウーバーの配達員じゃなかったのかと、まああれ大きく書いてありますから、見た人がそう言うんだったらそういうことなんでしょう、
はい、
ただね、僕はね、日本人じゃないんじゃないかなという感じがしますね。東京を知らない人しかそういうことはできないと僕は思うんですよ。怖いじゃないですか、だってあそこね、
はい、
首都高には書いてあるんだけど、それが読めない人だったとすると、気づかなかった人だとすると、日本の事情をよく知らない人なのかなと、そんな感じがしますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。新型コロナウイルスの感染拡大で休業していたファーストリテイリング傘下のユニクロの店舗が国内外で営業を再開しています。国内では今月11日にグローバル旗艦店のユニクロ銀座店を含む14店が再開しました。
今のままではね、サービス業中心の銀座はやばいなと思っていたので、とにかくクラブとかね、そういうのが当面開けられないじゃないですか。銀座どうなるんだろうなと、家賃も高いところだからと思っていたらですね、ユニクロがね、GU とかね、店を開くということで興味があったんで見に行ってきました。そしたら入り口でね、体温を測ったり消毒液があったりして、あまり店に入るとね、制限をかけるというようなこともあったし、もちろん休業要請は出てませんよ、ユニクロにはね。だけども開けたということがですね、私はいいことかなと思ってました。でその後安倍さんがね、39県に解除を言明したんですけど、その前に開けたというのが非常に重要で、現在相変わらず人手少ないんですよ。ものすごく少ないんです。代表的なとこなんでね、テレビに映っちゃいかんと思ってみんな来ないかなと、新橋の駅前もそうなんですけれども、きっちりと3密を避ける措置を取ればいいと思っていたので、ユニクロさんが道を開いてくれたのは、銀座でね、一番老舗じゃない方じゃないですか、新顔じゃないですか、そこがね、最初の店を開けたっていうのは偉いなというふうに思いますね。
アメリカのツイッターは、世界で働くおよそ5100人の全社員を対象に、期限を設けずに在宅勤務を認める方針を明らかにしました。国内では動画投稿サイトニコニコ動画を運営するドワンゴが、新型コロナウイルスの収束後も全社員およそ1000人を原則在宅勤務とする方針を固めました。
とっても面白い問題なので、ポイントに一つ置いていますので、そこでお話したいと思います。
厚生労働省は休業者に月額賃金の8割程度を直接給付する方針を固めました。上限額は月33万円程度で調整します。雇用調整助成金を申請していない中小企業の従業員を対象とします。
これ聞いた時はね、素晴らしいなというふうに思いましたね。しかも雇用調整助成金だと企業経由で労働者にお金が渡るんですけれども、今回は労働者がね、働く人が直接申請できるシステムを作るっていうことなんですけれども、今月27日に早ければ国会通過して6月17日からね、最終決定になって、そっから実際に手続きを始めるということなんで、これいいなと思ったんだけど、じゃあ一体いつお金もらえるのみたいなね、6月末とかねなって、6月末やったらあとね1ヶ月半以上あるじゃないですか。その間も苦しい人いるわけなんで、ちょっとスピードがどうやっても足りないなと、安倍さんがスピードが大事だって記者会見に言ってた割には 全然スピード遅いなというふうに思いますね。
FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は講演で、新型コロナウイルスによる景気後退は極めて深刻で、追加の政策手段が必要になるだろうと述べ、さらなる資金供給や金融緩和を検討する考えを表明しました。
今週のニューヨーク株式はね、木曜日に反発するまでは下げ基調だったんですけど、このパウエルさんの発言も一つの要因になったんですよね。パウエルさんは何を言ったかというと、追加の政策手段が必要になるだろうと述べてところがあるので、いや今景気大変だしこれからも大変ですよという話したんだけど、マーケットは先週ね少し上げすぎていたので調整局面だったというふうに思います。じゃあ追加で何やるかっていうことはですね、要するに金融緩和じゃもうダメなので CPI を買うとかですね、企業に対する直接金融の道を開かないと、とにかく過去8週間でアメリカの失われた雇用っていうのは5人に1人分に相当するので、相当深刻であるということなので、経済再開しろって圧力も強まっている中で、パウエルさんとしてはこれからちょっと何をするかっていうことを考えなきゃいけない期間に入りますね。
イアタ国際航空運送協会は、新型コロナウイルスの影響で落ち込んでいる国際線の旅客需要が2019年の水準を回復するのは2024年との見通しを発表しました。
多分そうかなという感じもしますね。というのは今行きたくても行けないじゃないですか。だって行ったってその先で2週間お前ホテルに閉じこもってろって言われたら、もうね日本人そんな長い休み取れないわけだから、よっぽどの覚悟で行かなきゃ海外行けないっていうことじゃないですか。でその後が終わってもね、例えば日本とか一部の先進国は比較的早く収まると思うんですけども、まあ世界中収まるのはいつまでかかるかってことですよね。ワクチンができたって全ての人にワクチン接種が行われるには相当時間かかるわけなので、まああと 2,3 年は思う存分海外に行って手足を伸ばすっていうのはなかなか難しいかなというふうに思いますね。
安倍総理大臣は新型コロナウイルス対策で全国に発令した緊急事態宣言を39の県で解除すると表明しました。重点的な感染対策が必要な13の特定警戒都道府県のうち、茨城、岐阜、愛知、石川、福岡の5県と、特定警戒ではない34の県を対象から外しました。経済への影響に対応するため2020年度第二次補正予算案を編成する方針も示しました。
これはすぐポイントのところで取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは安倍総理大臣が全国に発令した緊急事態宣言を39の県で解除すると表明しました。
まあ安倍さんの6時からのね22分弱の冒頭の言葉というのは、ほとんど事前にマスメディアを通じて流れていた内容なので驚きはなかったんですけれども、
はい、
まあ私はあの発表を聞きながらね、まず思ったのは、ああまだしばらく国内旅行も難しいなというのとね。
そうですね。
そうじゃないですか。我々東京にいるわけで、まだ 0.5 をはるかに上回る 1.2 のところにね、いるわけなので、10万人あたりのね、感染者の人数が。そうするとこれが下がってきて、まあ全国並みにならなければ、例えば私東京から来ましたってね、青森旅行行ったって嫌な顔されるに決まってるわけだから、
はい、
いけないじゃないですか。で、もう一つ思ったのはね、東京は、例えば、緊急事態宣言の適用が続くので、でも、仮に21日、または月末に解除されたとしても、自分の行動パターン、それほど変わるかなと思ったら、実は変わらないんですよね。考えたらですよ。まあ、休業要請とか、業者の方々はいろいろやることがあるんだと思います。それは例えば、解除されたってコロナの脅威は残るわけだから、 どういうことをするかというと、私、例えば消費者だとすると、消費者が入ってきて店の様子を見たときに、あ、この店は大丈夫だよねって思えるような環境づくりができるかどうかって一つポイントですよね。
そうですね。
で、コロナ禍は残るっていうことはどういうことかというと、要するに、3密は避けましょう。ソーシャルディスタンスはキープしましょう。っていうこの二つの大原則は続くってことです。外出は許されてもですね、それは我々の危機意識がブレーキをかける場面ってのはいっぱいあるわけですよね。例えばスーパーに入ったらものすごく混んでて、レジの前に人が所狭しと並んでいる。私だったらそのスーパー出ます。買わずにね。健康意識があれば、私もそんなに解除されたとしても自由に行動しないし、多くの日本の方々はそう考えていると思うんですよ。で、私ね、あんまりテレビの街の声っていうのは信用してないんですけれども、放送局がそういう方向のものをピックアップしたっていうこともあるかもしれないけど、まだ怖いっていう人が結構いて、まだまだ私は自分でそれほど自由な行動しませんよって、まあそれは当たり前ですよね。感染症という病の根本を知っていればですね、まだ人と人との接触はなるべく避ける。狭い空間での大声での会話は避けるとかですね。いろいろ守るべきルールってのはあって、それを避けていったら自然に自分の行動はこうならざるを得ないってところあるわけじゃないですか。で、じゃあ何が変わるんだろうと思った時に、休業要請が出ている緊急事態宣言の下ではですね、自分の好きだった店も、ほとんど閉まってたんですよね。
そうですね。
でもまあ、休業要請が解けると、お店の方々は多分店を開けるんだと思うんです。私の好きだったような店もね。そのうちいくつかは潰れているんですけれども、でもそうすると、あ、選択肢はできるなと。でもその店がね、仮に3密だったり、ソーシャルディスタンスをキープできないような形の店構えで始めようとしていたんなら私は行きません。
はい。
感染が怖いってこともあるけど、とにかく感染したら2、3週間病院にね、貼り付けになるっていう、あれが耐えられないですよね。やっぱり新型コロナウイルスが出てくる前のように、バカ詐欺をするとかね、もうとにかくぎゅうぎゅう詰めの部屋で酒盛りを繰り返すとかね、そういうことはないんだろうなと。今回の感染症にかからないという前提に立てば、緊急事態宣言が発令されていようとされまいと、あまり行動様式が変わらないっていうのは私の結論です。ユニクロさんがね、緊急事態宣言の解除を待たずに店開いたっていうのはさっき取り上げましたよね。
はい。
でもね、非常に興味深いのは東芝も緊急事態宣言の解除を待たずに東京に本社があるんですけれども、事業再開ということを決めてます。つまり、緊急宣言があろうとなかろうと、感染症の危険な時には我々は何をしなきゃいけないかっていうのは分かってるわけじゃないですか。そうすると、じゃあ一体、緊急事態宣言って何だったのと。ね。感染症の怖さを知っている人は、そもそも感染症にかからないための努力はするわけなので、そうすると何かというと、より多くの人に危険性を知ってもらおうということでやったんだと思うんですね。解除っていう言葉は、しばしば危険ですよね。だってね、解除って言うと、もういいのかと。休業要請が解けましたと。もういいのかっつって、理屈が分かってる人はそうでもないんだけど、あんまりそうじゃない人もいて、そうすると韓国がそうだったんだけれども、はい、とんでもない行動を取る人が出てくるっていうことですね。
はい、中にはっていうことですね。
で、韓国なんかを見ていると、いや、本当に一人か二人かのね、意表をつく、衛生当局がびっくりするような行動で、100人を上回るような感染者がね、また報告されているということですよね。だからそういう意味で言うならば、一人一人がまだ感染症の世の中続いてますよと、それをウィズコロナという表現を使うかどうかは別として、そういう認識を持つことが必要であって、
はい、
だから休業要請の解除というのはですね、まあお店の選択肢として店は開けますよってことですよね。時間とか各都道府県によって違って。でも非常に重要なことは僕はですね、こういうことだと思います。昨日の記者会見で尾身さんが言ってたんですけれども、日本が欧米的な爆発感染にならなくて、今でも600人ちょっとの死者で済んでるわけですよね。欧米はみんな2万とか3万とかね、アメリカはもっと多いわけで、なぜそうならなかったかというと、第一は医療体制が比較的いいと。ICU が足りないとかそういう問題あるけども、やっぱりお医者さんが優秀だということは尾身さんは言いたかったんだと思います。で、二番目はね、最初のクラスター潰しが良かったってこうおっしゃってて、それはそうかなと思うが思ったんだけど、三番目に言ったのはね、国民の健康意識が高いっていうことをおっしゃったんですよ。 外から帰ったら手洗いなさいとかね、冬はマスクしましょうとか、日常ですよね。
そうですね、う
ん。日本に来た外国人が一番びっくりするのは、日本ではみんな病人だって、ね。みんなマスクしてるっていうね。
ね、
それ、
はい、
だけども、それが、まあ良かったということだと思いますね。土足で上がらないし、家にね、上がらないし、ということなんだろうと思います。韓国なんか見てるとね、靴の裏まで消毒してますからね。もう靴の裏までウイルスいるのかという感じだけんだけど、健康意識が高いという観点で言うならば、今のところ日本の感染症対策は、まあいろいろ批判はありますよ。その検査がね、うまくいってないとか。で、検査については今後も再発する可能性があるので、それは一日に検査できる数がね、多い方がいいに決まってるわけですよ。で、アメリカは感染症はものすごい広まっていて、爆発的に広まっていて、死者もものすごく増えてんだけど、検査だけはたくさんできるってこう言ってるのが面白いなとね。対照的ですよね。日本はあんまり検査できないし、しないんだけど、感染者の数も死者も抑えられているということになるわけですよ。で、そうするとね、今後の問題は、一つは21日または月末にね、残る8都道府県のね、解除が行われるかどうかということは一つの問題だけど、これはさっきも言ったようにね、基本的にはコロナの脅威がある限り、私は多分皆さんもそうだと思うんだけど、行動様式はあまり変えません、
はい、
変えません。好きな店がもし対策が十分取られた上で開いていくんなら行きます。でもそれ以外はあんまり変わらないんですよね。で、そういう行動パターンを私は取るんですけれども、全体的にはどうなんだろうかと。で、アメリカではね、なんかコロナにわざとかかることを遊びとするコロナパーティーみたいなのもあるらしいんで、まあ日本はそういうものはないと思うんだけど、またまた日本が試されるところはあるし、まあ私ね、ある文章に書いたんだけども、日本ってこれだけ感染者の数が抑えられていて、死者も抑えられていて、その事実だけ見ればね、ものすごく成績いいのに、なんか我々の頭の中に敗北感があるわけじゃないですか。検査がひどいと言われたら、日本の実態がわからないとか言われてね。でもまあ2、3年経てば、コロナ禍が終わった時にやっぱり一番うまく切り抜けたのは日本だったよねというね、政府の政策が良かったとかそういうことじゃなくてですよ、国民の健康意識が高かったということもあるんだと思うんですけれども、はい、そうなる可能性はあると思ってるんです。例えば韓国なんかはね、経貿易みたいな感じでね、世界をリードしたとかこう言ってるんですけれども、そういうこと言わない台湾がね、その後も非常に成績がいいのに比べて、経貿易とか言った瞬間に、ムンジェイン大統領が自慢すると必ず国内がね、大変なことが起きるという、まあ別にそれは緩みがあったんでしょうけれども、他山の石にしてですね、日本は粛々と体制を整えながら、まあ検査の数も増やしながらね、少ない感染者、少ない死亡者で、新型コロナウイルスの危機を乗り越えていけばいいなと。で、経済はね、比較的、日本人の健康意識が高いとしたならば、お店も小売店もデパートも、まあ、全てそうなんですけども、意識高く対策を示しながら消費者と対峙しないと、消費者から信頼されないってことですね。
そうですね。
だって私嫌ですから、
はい、
あの店行ったがゆえにコロナにかかったとか言われたら嫌だし、で多分ね、友達も選ぶと思うんですよ一緒に食事したりねする時のね。で、そういう意味で言うならば、私はそういうことを続けながら、ワクチンや対抗薬が出てくるのを待つと、はい、いうこと。まあ、ワクチンね、企業で完成したって大量生産して、そこから接種しなきゃいけませんからね、相当先なんですよね。
で、
そういうふうに考えていくと、オリンピックって結構綱渡りだなと。だって日本が収まったって、例えばアフリカの小国から選手団が来た時にね、やっぱりこれ2週間隔離しなきゃいけないとかなったらね、俺たち不利だから行かねえとか言い出すやつが結構出てくるわけで、隔離っていうことは要するに運動もできないわけでしょ、
はい、
だからね、今から考えてるのはオリンピック大丈夫かな、1年延期したけどというのがね、私の一つの懸念ですよね。まあやってほしいんですけどね、
はい。次はコロナ収束後も IT 企業の中には在宅勤務を継続するという動きがあるようですね。
そうですね。今日あったのはですね、ツイッター社かな、世界で働くおよそ5100人の会社員を対象に期限を設けず在宅勤務を認める方針だということで、あと動画投稿サイトニコニコ動画を運営するドワンゴもね、在宅勤務だと。で、今すでに起きていることは、また言われていることは、東京都心のオフィスとはオリンピック控えということもあって、非常に高かったんですよね。
はい。
で、空室率も低かったんですけれども、例えばね、ここだと霞ヶ関ビルが近くにありますよね。虎ノ門ヒルズ3棟できてるんですけれども、はい、その前からやってるところ行っても、 日中もね、まるでゴーストタウンみたいです。前は昼飯時とかね、夕方ってわんさか人がいたんですけれども、ね、ということは、ああいう大企業に勤めている人はほとんどテレワークしてるってことですよね。で、そしたら霞ヶ関ビルにオフィス構えたり、虎ノ門ヒルズにオフィス構えたりする必要がどこにあるんだっていう議論は多分出てきてると思います。会社の中でね。はい、虎ノ門ヒルズってセンター棟が最初にできて、その右左って言えばおかしいけど、新橋から見て右と左にね、新しい棟ができて、右側にできたのはまだ誰も入ってないのかな。下にね、なんか東京都のなんか施設がなんか入ってるんですよ。あれ面白そうだなと思って今度行ってみようと思うんだけど、ここ入んのかなとこの前ね。虎ノ門ヒルズの近くを歩きながらね、入んのかな。まあでもそれは日本全国あちこちに言えることなんだろうと思います。例えば大手町行くとですね、平日の日中ですよ。本当に人少ないですよね。本当に人少ない。大企業ってのはみんなテレワークができる環境なので、
はい、
で逆に人手が比較的大きいのは、これテレビ的な発想なんだけど、例えば住宅街の商店街なんかはね、人がいるじゃないですか。だから常識的には、コロナ禍が収まったらオフィスは余るっていうのが言えることだし、多くの不動産業者の人がそういうふうに喋ってるんですよ。でもね、僕はね、一つ面白いなぁとずっと思っていたのは、Google とか Apple っていうのはずっとテレワークやってなかったんですよね。で、それは何かというと、アイディアは人間が顔を見合ったり、目を見合ったり、言葉を交わしたりする中で、擦れ合いの中で、発想が生まれるっていうのはね、それはデジタルの世界であろうと何だろうと変わらないところがあるわけですよ。アップルの創業者でスティーブン・ジョブズさんはね、考えに行き詰まると街歩いたって言われているし、街歩きの中にもアイデアはあるんだけど、とにかく、Google は少なくとも、コロナ禍が始まるまではリモートワークしてなかったと。まあオフィスは余るだろうっていう一般的な見方の中で、そうじゃないんじゃないっていう意見もあるんですよ。で、それはね、感染症対策の面から IT のオフィスも人と人との距離を取るので、
はい、
同じ人が勤めるにしても倍ぐらいの面積がいるんじゃないのという説もあるんですよ。まあそういう考え方もできるなというふうに思うんですよね。でもあんまり同じオフィスにいても離れていると、
はい、
擦り合って、ね、ないじゃないですか。
そうですね、
言葉交わすにして多いじゃしょうがないですよね、はい、だから私はそういう発想もできるなぁと思いながら、でもまあオフィス需要は少なくともしばらくは減退するんだろうなぁというふうに思うんですよね。僕の身の回りの人でも結構ね、東京から離れた人います。
あ、そうですか。
うん、まあそりゃそうですよ。テレワークなんだからどこでもいいわけですから。だからまあ週に一回、例えば出社しなきゃいけないとすると、そうは言ってもね、新幹線で3時間かかるってとかなかなか難しいなということがあるんで、新幹線で1時間とかね、それ宇都宮とかね、全然問題ないじゃないかっていう話もあって、だからそれ住宅価格にも影響してくる可能性がありますよね。人間が行動変容を求められるということは、経済も変容するし、よって住宅マーケットも、オフィスマーケットも変容するということなので、私はいろいろな意見があるんだけど、相対的に見ればオフィス需要は落ちるというふうに考えてますよね。
はい。今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
空飛ぶ車でドライブ。
ロボットと鬼ごっこ。
行きたいところへ瞬間移動。
綺麗な星を見に宇宙旅行。
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこに。アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日はね、タイトルがね、コロナ禍のお花っていう話をね、しようと思うんですよ。
はい。
コロナ禍には2つかけてます。災いの禍と舌。
ああ、はい。
まあ私、人が誰も歩いていないようなね、早朝に街歩きをしてあちこち行ってるんですよね。外出規制ったって要するに人と接触するなっていうことなんだから、接触しなければいいだろうということで散歩も許されているので。気づいたのはね、桜の季節もそうだったんだけど、今年はね、すっごく東京のお花が綺麗。 今はね、桜でしょ、その後チューリップになって、はい、今はね、バラですよね。
あ、綺麗ですね。
なんでこんなに東京の花が綺麗なんだろうなと思ったら、二つあって、一つはまあ空気が綺麗になったってこと。で、ほとんどね、東京の空気が淀まないんですよ。それ遠くの花までめちゃめちゃ綺麗に見えるんですよね。で、二番目は、今年オリンピック予定してたじゃないですか。
はい。
そっから中でね、綺麗な花、畑を作ってるんですよ。
整備されてるんですね。
日比谷公園もそうだし、大きな通り沿いもそうだし、もうとにかくオリンピックに間に合わせて東京をきれいにしようっていうんでね、計画的に進めてきたんですね。
はい、
で今咲いてる花っていうのは、秋に植えたやつとか、春先に植えたやつとか、2月に植えたやつとか、球根を埋めたやつとか、そういうやつじゃないですか。誰も見ないうちに、めちゃめちゃ綺麗に咲くんですよね。
もったいないですよね。綺麗なのに。
それでね、日比谷公園でものすごくチューリップが綺麗に咲いていた時期があって、
はい、
それあまりにも綺麗で見過ごせないなと思って、Facebook に載せたら、そのチューリップは我が家の娘が何月何日に植えた球根から出てきたチューリップですとかいう投稿があってね。
あ、そうですか。
あ、そうなんですかと思って、今日初めて見ましたと SNS でね、私の写真で、ありがとうございますってこう言われて、あ、俺いいことしたなと。だからね、そのお嬢ちゃんとお母様は見に来れていなかったってことでしょ、日比谷公園の花壇のね、チューリップ、せっかく植えたのにね、球根植えたのに。はい、だから、まだ空気が綺麗なので、
はい、
早朝が特に綺麗ですよね。早朝の朝日に輝く花ってのはものすごく綺麗なんですよ。目が休まるんですよ、心がね。
心も癒されますね。
コロナの話題ばっかりやってますから、
はい、
いいんじゃないかなというふうに思いますね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、コロナ禍のお花でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日はね、楽しくて話してたらもう44分ぐらい話してて、ディレクターが汗かいてんじゃねえかなというふうに思うんですけど、まあ結構ね、日本も解除に向かって動き出したし、まあ世界もそうなんですけれども、二次感染起きないように、起きても医療体制がマネージできる範囲で終わりできたらなというふうに思ってるんですけれども、日常っていうのはね、いつも変わってるんで戻すことはできないんですよね。新たな日常ができていく、作るっていう面もあるし、できていくっていう面もあるので、それに備えて日々元気でいきましょう、はい、というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベッドブリガード。